ばんは。9月18日金曜日の23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウド、ボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。なぜ音楽が始まってからここまで喋り始めるのが遅かったかというと、僕は電話をしていたわけなんですよ。今の今までね。はい、さらに言うと、なんだっけ、マウスが2つあって、1個は直接繋いでるんですけど、パソコンにね。そしたらまあ USB から電源取れるからいいじゃないですか。もう一つがワイヤレスなんですよね、マウスが。な、ワイヤレスのマウスは電池を、単4電池を2個入れなきゃいけなくて、その電池がね、20分前に切れちゃいまして、いつも掲示板とかを見てるパソコンの方の電池が切れちゃいまして、まあ、どうしたもんかということで、いつもエネループを使ってるんですよ。エネループのね、電池を使ってて、でエネループをまあ取り替えりゃよかったんですけれども、なんとエネループの電池の充電器ごと見つからないっていう、このカオスな状況になりましてですね、延々15分ほど探した挙句見つからなくて、でも一本電話をしなきゃいけない用事があったんで、電話をしてたら、こんなありさまだよっていうね、そんな感じです。はい、最近通信状況が、回線が若干調子が悪いとか、僕のパソコンがちょっと重めっていうところもありまして、皆さんのところに、きっちりと伝わってるかどうかわかりませんが、はい、まあまあ1時間ほどねやっていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、レッスンを行きましょう。はい、2番大将、今夜もよろしく。今日も家族でカラオケ、ジョイサウンド最高。浮雲さんの演歌曲をお待ちしてます。ビールを本当にうまいと感じたのは、入試向けの正月合宿終了後に、宿泊所のホテルで飲んだバドワイザーということでね。バドワイザー、アメリカのビールでしょうか。僕も実はこの間カラオケに行ったんですけど、なんかね、何も言わずにお店に入ったら、ウガに通されそうになって、で、もう一人も、その言ったらね、どっちかというと、ジョイかダムでお願いしますっていうタイプの人間だったんで、おいおいっていうね、いきなりその一番選んだらいけないところをチョイスしないでくれよ店員さんみたいな感じで、でジョイかダムがいいんですけどって言ったら、ダムですと団体様用の席しか空いてなくてっつって、でもし団体さんが来られた時にお席を移っていただく形になるんですけど、よろしいですかって聞かれて、で、ああいいですよって言ったら、本当に団体さん用の席でね、それこそ20人ぐらい入りそうな席に、2人で入らされてね、あれもまあどうしようかと思いましたけど、はい、歌い始めたらまあ関係ないということでね。はい、3番大将、エネループが充電切れとはどれだけ使いまくったんですか。いや、結構切れますよこれ。そういえばエネループ導入は半年ぐらい前でしたっけ、ということなんですが、そうですね、去年の10月とか11月とかに買ったような気がしますね、エネループ。すごい切れますよ。もうワイヤレスのマウスなんてすごい交換してますもん。1ヶ月に1回ぐらい交換してると思いますよ。うん。だから、充電にかかってる費用と、新しく電池を買う費用がね、その費用対効果っていうのが、エネループね、どのくらいのもんなのかっていうのは僕にはもう、さっぱりわからない。逆に、新しい電池を毎回買ってる方が安いんじゃないかっていう、気もしないでもないぐらい、そのぐらい電池切れてますもん。でも僕、その無線のというかワイヤレスのね、マウスを買ってからずっとそのエネループ以外を使ってないんで、エネループ以外で一体どれくらい持つのかっていうのが わかんないんですよね。それこそエネループじゃなくしたら、いきなりなんか半年ぐらい持ちましたとか、そんなんだったら、まあちょっと悲しい出来事ですからね。はい。って言ってるね、話をしてるそばから僕今エネループこれ、本当にねえのかなと思って探してるんですけどね。どこ行ったんだろう、マジで。充電器って結構でかいんですけどね。あんなもんなくなるか？充電器。しかも、部屋片付けたとこだぞ。だからなくなったんじゃねえか。これ。そうだよ。部屋片付けたからなくなったんじゃん、これ。そうなんですよね。部屋を片付けて、いろんなものを見知らぬところに置いてしまったからっていうのもあるんでしょうけどね。ちなみに未だにですね、大将にもらった、書き初めとか、まだ残ってますから、部屋にね。はい。ありがとうございます。どんだけ持つんですかね、エネループね。結構、ああいうの、買ってる人も多いですけどね、最近ね。うん。なんか、スーパーとか行くと、知ってます？レジの直前って、ふと手に取ってしまいたくなるようなものが置いてあるんですよね。レジ並んでる時にふと手に取ってしまいたくなるようなものが結構レジの前ってディスプレイされてて、定番であるのが乾電池なんですよね。でもスーパーの乾電池ってすごく高くて100均で買えるようなもんですけどね、今時の乾電池なんて。それが平気で300円とかで売ったったりしてね、どれだけぼったくりなんだよとか思いながらなんですけど、うん、この間乾電池の自動販売機とかも近所で見かけましてね、それもなんかぼったくり、ほんとぼったくりの値段ですよ。単三電池4本が480円とかで、それはねえよって思いますよね、やっぱりね。まあ100均で買う単三電池とその自動販売機のね、パナソニック純正品の乾電池と実はすげえ、ただそれこそ4倍5倍長持ちしますとかだったら、まあ480円納得みたいな感じですけど、さすがにねそれほどの性能はないでしょうからね。はい、ぼったくりです。自動販売機には気をつけろって感じですね。ジュースだって行き着くところに行き着けば自動販売機なんかバカバカしくて買ってらんないっていう、そういう話ですもんね。うん、お茶とかでもね、なんだっけ僕よくコンビニで買うのが1リッターのパックのお茶とかを買うんですけど、あんなのもね、自動販売機で多いお茶なんか買ったら500ミリで150円でしょ。1リッター分買ったら300円ですもんね。3倍の値段ですよ、自動販売機。うん、もっと言えば、イオンのイオンとかの緑茶とかって2リッターで98円とかですからね、さらに倍ですよね。うん、そう考えるとバカバカしくて自動販売機は使えないなんですね。はい、大将の歌リスト4番書いていただいてます。ジョイサウンド前歌リスト、僕ジョイサウンドで歌ったことあんまりないんで、なんかいろいろ最近ね、ダムでもそうですけど、いろんなこう会員機能みたいなのがあって、なんかよくわかんないですよね。はい、これ美空ひばりさんの曲、これなんて読むんでしたっけ、愛なんとか。はい、あと I just called to say I love you、スティービーワンダーね。はい、で愛の奇跡、愛のメモリー、愛ばっかりじゃん。あ、そっか、これあーから順番なんだ。あ、そっか、大将これ以下略っすわ。長かった、意外と長かったですね。まあなんつうんだろう、あ、森高千里の雨すご音とか、すご音とか、そんな情報はいいっすね。はい、リクエストあればその2も貼りますが、もう結構です。長いんで、はい、読みません。衝撃クリップってあったな、そういえば、ジョイサウンド。すごい、読みづらいやつ。もうむしろ歌詞を覚えてなかったら絶対歌えねえだろっていうような、 可視表示のやつですよね、衝撃クリップって。あったあった、ジョイとねダムとか入ってる曲なんかのね系統が違ったりとかして、ジョイが一般的にはマニアックって言いますからね、本当こんなのが入ってんのっていうようなのが、入ってたりするんでね、はい、まあ一回でもねカラオケ一緒に行きたいです。5番 D さん、お酒と聞いて飛んできました。まああまり詳しくないですが、アルコールが入ってて酔えればそれで良いのかと。最近美味しい発泡酒が増えてきましたということで、そう、僕も先日発泡酒ストロングセブンというアサヒのね、アサヒかキリンか忘れましたけどね、アサヒって適当に言っちゃったよ、はい、飲んだんですけど、アルコール 7% っていうことなんで、普通の市販の、ビール、いわゆるビールに比べるとちょっとアルコール度が高いという感じになりますね。うん。普通は 5% ぐらいなのかな。今日飲んでたやつ、僕 7% のやつを飲んでて、ストロングセブンじゃないですけど、先日ですね、これなんで今日ビールの話かっつうと、ビールじゃないわ、お酒の話かっつうと、先日実家に帰った時にね、僕の姉貴が地ビールマニアというか、まあビールマニアなんですよ。で、いろんなところの地方に行っては地ビールを買ったりだとか、まあ大手のね、そのキリンだとかアサヒだとか、ああいうところの工場とか、あとまあありますよね、その、大阪だったらキリンシティとか、まあ有名なので北海道のジンギスカン食い放題のところ、あれなんだっけ、あそこ札幌だっけな、札幌ビール園かなんかありますよね、ああいうところを、まあ、どっか旅行に行くって言ったら必ずビールを飲んでるっていうような姉貴なんですけれどもね、その姉貴が先日一緒に実家に帰った時にですね、まあ土産だということで、地ビールを6本7本ぐらいいただいて帰ったんですよ、違う種類ばっかり。これがねすごく美味しくて、まあ、僕が好きなお酒の漫画でもやしもんっていう漫画があるんですけれども、その漫画の中で最新刊でね、ビールの特集というかビールのネタだったんですよ、8巻、特に地ビールのネタでね、そこで取り上げられてた地ビールなんかが、まあ特にバイゼンっていう、これベルギーの方の、ビールなんですけれども、大山地ビールだとかね、そういうのが紹介されてて、でこれもね実際姉貴がその大山地ビール、漫画にもね載ってた大山地ビールを、買ってきてくれててね、非常に美味しくいただきました。まあ、ビールなんかっつうとアサヒスーパードライだとかね、そういうのをパッと思いついちゃって、まあ、大手さんの札幌キリンアサヒとかね、そういうところの出されるビールっていうのは大体、ちょっと辛いだとかそういうのがあっても大体似たり寄ったりの味なんですけれども、地ビールっていうのは本当に全然味が違うくて、もう辛いとかそういう次元の違いじゃないですよね。もう色も違えば、今日なんかは黒ビール飲んでたんですけどね、そうやって色も全然違うのもあれば、もう明らかにフルーティーっていう味のもあればね、酸っぱいっていうね、すごいこれなんでこんな酸っぱいんだっていうね、酢みたいなやつとかもあるんですよね。それも地ビールならではで、地ビールって言うとなんか地酒みたいにこう日本の特産品みたいな、日本で作ったお酒ですよみたいなイメージがね、全然知らなかったらある方もいるんじゃないかと思うんですけど、実際はその本場の例えばドイツだとかベルギーだとかね、チェコだとかね、そういうところの製法を使って作ってるような、その本場の本のビールをっていうのが、まあ地ビールの特色なんですよ。特にチェコのね、発祥のもう今のビールの原点とも言えるピルスナーっていうね、種類のビールなんか本当に飲みやすくて美味しかったんですよ。僕ね、エチゴビールっていうところ、エチゴビールっていうね、ビール、地ビールなんですけど、新潟の方ですよね、これ。エチゴっていうぐらいだから。これがね、すごく美味しくて、 でも 330ml 言ったらあの缶ですよ。缶と同じ容量で値段がね、普通のビールの 1.5 倍から2倍ぐらいの値段なんですよね。結構お高く止まってるんですよ。はい、まあまあしょうがないんですけど、でちょっと欲しいなと思って越後ビールホームページ飛びまして探したらね、すごい24本セットとかで売ったってね、5000いくらですみたいな、そんな感じでしたね。ちょっとポチッと押しそうになったんですけど、そんなの買っちゃうとね、毎日ビール漬けになりそうなんで、はい、僕もあのお酒、ビールに限らずお酒は好きなんですけれども、だからってそんなむちゃくちゃ強いわけでもないんで、正直ねビール1本とか2本とか飲んじゃうと、もうその日はほぼ何もできませんみたいな感じになっちゃうんですよね。はい、だからあの普段はなるべくね控えようかなとは思うんですけれども、はい、地ビール、まあ今回は地ビールが美味しかったということと、あとまあ仕事の都合というかで、あの久々にブランデーを飲む機会なんかもありましてね、またその辺の話もしていきましょう。はい、6番シバリュウネコさん、通過通過通過って、これはなんだ、こんばんは、拝聴させていただきます、ありがとうございます。お酒は全然ダメです。甘くないと飲めないんです。甘ければそこそこいけなかったりいけないんだ、よろしくお願いしますと。そうですね、まあ、ジュースみたいなやつもね、リキュールありますけどね、カクテルとかね、スッと飲めるカルアミルクなんかでもね、全然アルコール度は意外と高いのに味が甘いからこうスッといけちゃいますよね。あれ飲みすぎて失敗したなんていう人もちらほらいるんじゃないでしょうか。うん、僕もね甘いのも飲みますけどね、やっぱりなんだろう、ぐいぐいいけちゃって、あの後でとんでもないことになっちゃったりするんでね、あんまり飲まないですね、そういうのも怖いんで。うん、甘いのも好きですけどね。はい、7番大将、大将版ジョイサウンドその2あるんだった、その2、はい、テーマに関係あるものだけをピックアップ、酒と涙と男と女デラックスアレンジ、川島英吾さん、酒よ凄音よし行くぞさんで、美空ひばりのは愛さんさん、そうだわ愛さんさんだわ、美空ひばりさんなんて本当名曲揃いですよね。うん、ね、僕はあの美空ひばりさんの曲はレパートリーにないんですけどね、うん、真っ赤に燃えたみたいなね、そういうのがね、いいですよね。はい、8番大将、掲示板の全部ページの下の広告が J-POP トランス90年代ベストヒットオムニバスになっちまったのは俺の書き込みのせいかいっていう、あ、そうそう、下ラバの掲示板ってこう書き込みの内容に合わせてあの広告が変わったりするみたいなんですよね。だからもしかしたらそうかもしれないですね。うん、まあでも大将の書かれたレパートリーっていうのは全然80年代でも何でもないんで、関係ないかもしれないです、もしかしたらね。うん、9番柴竜猫さん、地元といえば御殿場高原ビールなんですが、ご存知だと思います。ご存知ないです、しかしそれに隠れてプライベーターで作ってるビールがあるんです。でも名前は失念してしまいました。ドイツの旦那様が地元の湧き水を使って作ってらっしゃるそうです、という御殿場高原ビールを検索してみようのコーナー、よいしょ。あのね、本当にね、今回たまたま飲ませてもらったっていうだけで、実際詳しいかと言われると全然詳しくないっていう、感じなんですよ。はい、あ、ビール飲み放題、御殿場高原ビールっていうのは、これはあれか、ここでいろいろ飲めたり食えたりするっていう場所なんだ。御殿場に行かないですよね、とにかく。とにかく御殿場屋っていうところに降りたことがないですもんね。静岡ですよね、多分。そうですよね、あの御殿場っていうインターの方はあのいつも通ります、通り過ぎます。
はい。
あ、高校生以上でも送迎受けたまりますけど、高校生ビール飲んだらまずいんじゃないのこれ。何ビールなんでしょうねこれね。いろいろあるんですよねビールも種類がね、びっくりしましたけどね。うん。先日はそのまあ、ビールの話からちょっとずれまして、僕はまあちょろちょろとお話ししてる通り、先週から職が変わってまして、まあ、ちょっとしたね繁華街でお仕事するようになったんですよ。まあ、東京でいうと歌舞伎町みたいなところ、そんないいもんでもないんですけどね、まあ言っても関西ですから、まあちょっとした歓楽街なんですけども、入社して初日にね、なんか社長の知り合いというか顔見知り顔なじみに捕まりまして、で結局なんかみんなで食事をしてたんですけれども、社員さんも含めてね、食事をしてた後にね、さあ帰ろうっていうところで、飲み屋のチーフのお兄さんみたいなのに捕まって、そのままラウンジへゴーみたいな流れになっちゃいましてね。まあラウンジっつうとその女の子が横についてみたいな、そういうちょっと、いい感じのお店なんですけれども、高いんでね、1時間とかでやっぱ1万円とかいっちゃうんでね、僕みたいなのは全然そういうところには行けないわけなんですけれども、まあまあ今回は、社長にごちそうになるということで、行ってきまして、ああいうところはもう基本がブランデーですんで、ブランデーなんつったら普通に生活してたらそんな飲む機会がないものですよね。まあ居酒屋なんかでも置いてあるのは置いてありますけど、でも居酒屋でブランデーつって頼んでる人もうほとんどいないですからね。まあ一杯目飲み会とかやったってね、一杯目にビールを飲んでね、二杯目以降は適当にこうカクテルだとかなんかね、そういうのが主流ですからね。うん、だからなかなか飲む機会がない。まあ、ブランデーとか、あとウイスキーもそうですけどね。なかなか飲む機会がないとは思うんですけれども。もう今回久々に飲ませてもらって。僕も学生の頃、二十歳から、そうですね、22になるぐらいの丸2年ぐらいは、そういうスナックみたいな、ラウンジみたいなところでね、バイトをしてましたんで。やっぱりお客さんに飲ませてもらう機会とか、飲まされる機会なんかも結構あったんでね。うん。その時にブランデーが好きになって、学生の頃は、個人的にも、家で、ビールを買ったりっていう習慣はなかったんですけど、そのブランデーとかは一本家に置いてるみたいな、そんな感じの生活でしたね。だからブランデーは、大好きで。で、久々に飲んだらね、やっぱり美味しくて、ちょっと一本いいの買おうかななんて思うんですけどね。ブランデーも決して安いもんではないんですけれども、それでもアルコール度数がもともと 40% つって高いんでね、ちょっと薄めて飲むんで、瓶一本ね、ブランデーの瓶一本買っちゃえば結構長持ちみたいな、薄めて飲めばね結構長持ちで。まあ、ストレートで飲んだらもう本当にその日一日何もできないみたいな感じになっちゃいますんで、40% 結構きついですからね。うん。なんで結構好きなんですね。あとね、日本酒も昔はよく飲んでて、ビールを飲んで、友達と居酒屋とかに行くと、もうビールを飲んで、その後は、冷酒でとか、夏だったらね、冷酒でとか、冬だったら噛んでみたいな感じでね、よくビールから日本酒っていうコンボはやってましたね。美味しいですよね日本酒も。あれも種類がたくさんあって、やっぱり高いのからね安いのまであるんで、いろいろ飲み比べてみたいなと思うんですけれどもね、なかなかそういう機会がなくて、もうちょっと日本酒の方も突っ込んで飲んでいきたいなと思うんですけど。はい。レソ行きましょう。10番 D さん。 大量生産してない本当の地ビールは結構お高めですね。そうですよね。もう個人でやってらっしゃるところなんつうのは、その、まあ、漫画の話ですけど、もやしもんなんかでもね、描写があったのが、ラベルなんかも一枚一枚、その、家族でやってるようなところでね、家族でみんなでラベルを貼ってるんだみたいな、あの、お話もありましたけどね、大変ですよね。美味しいのがたくさんありますけど、ビール以外だとウイスキーを飲みますが、買い置きが切れて今は涙目です、ということですね。そう、ウイスキーはね、僕も、ちょろっとね、飲んだこともあるんですけど、あんまりでしたね。特にサントリーのリザーブとか、あの辺、あと、なんだっけな、サントリーのリザーブがとにかくダメだったっていうのは覚えてるんですよね。でも、ウイスキーの中でも、ブレンリベットとか、あと、バランタインのね、30年とか、ああいうのになると、あ、美味しいなっていう感じで、リザーブ8年とかだとね、もう、とても飲めたもんじゃないというか、まあ飲めたもんじゃないっていうとなんかすごく舌が超えてそうな言い回しで嫌な感じですけど、単純に、口に合わないというか、お酒臭いっていう感じでね、ウイスキーは。その点ではその、グレンリベットなんかはすごい飲みやすいウイスキーだったんでね。うん。あとね、バーボンウイスキーがもう全然ダメなんですよ。特にフォアローゼス。とかね。もう、匂い嗅いだだけで、今でも、まあもう随分長年匂い嗅いでないですけど、フォアローゼスなんつうのは。多分今でも匂い嗅いだら打ってくると思いますね。うん。大学生の時のね、軽音楽部、軽音部ね、ここに所属してたんですけど、飲み会が、その一次会宴会で二次会が、ちょっとした、なんだろうね、バーっていうとまあ言い過ぎかな。まあダイニングキッチン、ちょっとこじゃれたところで、三次会は必ずライブハウスだったんですよ。まあ二次とか、3次会に流れ込むのがもう12時回ってからなんで、ライブ自体はもうやってないんですけど、もうライブが終わった後のところに乗り込め、みたいな感じでね、行って、だんだん人数減っていくんですけどね、1次会から順番に潰れていくんで、3次会になるともう人数少なくて、もう会場入ってからも、もう勝手にみんなどっか抜け出して飯食いに行ったりとかして、で、また次会になったら金払いに戻ってくるみたいなね、結構カオスな3次会だったんですけど、まあ、軽音楽部つうと、どっちかというと体育会系寄りの文化部なんでね。飲まされたりも多いんですよね。でも、しこたま1次会2次会で飲んで、吐いたりとかしてる上に、3次会でね、もう必ずフォアローゼスだったんです。もうそこのもうメインのお酒がフォアローゼスだったんで、バーボンウイスキーね。だったんで、もうそれをもう無理やり飲まされて、で、しこたま吐いたりっていう、経験があるんでね、きつかったですね。もうあれは終盤になっても4年生の最後の方になっても、もうフォアローゼスの匂いを嗅ぐだけで気分が悪くなるみたいなのがあってね。あと二次会もね、二次会ももう一次会でしこたま飲んだ後とかで、二次会が必ずジンとウォッカだったと思うんですよ。あの辺もそんな好きじゃないですね、やっぱり。ジンの、もうそのものの匂いを嗅いじゃうと、ね、割ったものが出てくるわけではないので、二次会なんかでももうジンとウォッカが割り用に置いてあるだけで、結局飲まされるときはそれをストレートで飲まされたりとか、しましたのでね。一応割るためのジュースとかもいろいろ置いてあるんですけど、決してそれを使わせてくれることもなくですね、ジンとウォッカをひたすら飲む羽目になるっていうね、 ひどい飲み会でしたんで、だからもうあの辺もいい思い出が全然ないですよね。うん、今はね、僕その飲み屋さんのあった、今でもあるのか分かんないですけど、あのその辺の近くで働いてるんでね、ちょっと用事があってそっちの方まで行くとこう思い出しちゃいますよね。ああ、この辺でなんか潰れたやつ解放してたなとか、この辺で吐いたなみたいなね、そんなことで、当時の店の人すいませんって感じですよね。むちゃくちゃでしたからね。はい、11番千葉龍猫さん、プライベートのお店見っけたということで URL を貼っていただいてます。バイエルンマイスタービールということで、あー美味しそう。これも富士ね、御殿場高原ビール飲めるということですね。あ、ここにも写真が載ってますけど、ビールといえばソーセージなんですかね、バイエルンだけにね。あ、おつまみとかの情報もちょっといいですね。僕そんななんだろう、おつまみを自分で作るみたいな、よくあるじゃないですか、ニコニコ動画とかでもね、なんかあのさっと作れるおつまみ全集みたいな動画が上がってたことありますけど、ああいうことまではしないので、でもだからといってそのビールとかだけでグイグイ行くタイプでもなくて、やっぱなんかこうちょこちょこつまみながら飲みたいっていうタイプなんで、ちょっとこういうのがさっとおつまみで作れていいよみたいな、そんなあの豆情報あればまた書いていただければ嬉しいなと思います。へい、はい、では、12番しばりゅうねこさん、歌では TOKIO の乾杯、数少ない歌える曲です。あー、乾杯といえば長渕剛が思い浮かぶのはもう世代でしょうかね。うん、ね、そっか、しばりゅうねこさん的なもうお酒はもうそれが一番っていうことでしょうね。はい、13番さん、フォアローゼさん、むしろ匂いが一番嫌い。そう、匂いがきついんですよ、もうなんでしょうね、もうそのライブハウス自体がもうそれをメインに出してるんで、もう店自体がね、フォアローゼの香りがするんですよ、なんとなく店入った瞬間にうってきますもんね。栓を開けてしばらく放置しておくと匂いがしなくなって飲めるようになるけど、初めて匂い嗅いだ時は気持ち悪くなった。あ、ほっとくと匂いしなくなるんですね。うん、まあ正直味とかもう覚えてないですもんね。思い出したくもないんでしょうけどね。厳しかったですね、フォアローです。あともう一つね、あ、違うわ、もう一つ酒があったと思ったけど、あれもフォアローですだわ、フォアローですブラックかなんかだわ、全然一緒なんですよ、本当に。なんで他の酒なかったんだろうな。一杯目だけビールは飲めたんですけどね、ビールが終わるとフォアローですになっちゃうんですよね。何なんだろうあれね。うん、あの基本的にビールなんかでもそうですけど、一杯目は美味しいの飲んで、もう二杯目三杯目以降になると結構何飲んでも一緒だと僕は思ってるんですよね。もうアルコールがある程度回ってしまえば、あの味なんか分かんなくなりますんで、まあ極端な話、一杯目だけいいビールを飲んでね、で2杯目以降はもう第3のビールでいいじゃないみたいな、もうほとんどよくわかんねえしっていうタイプなんですけど、でもフォアローゼスだけはもう何杯目飲んでもダメ、もう無理。今度、あ、わかった、じゃあ今度そういう飲み会やろう、コミケの後とかにね、あの嫌いなものを飲む飲み会やろう、みんなでなんか嫌いなブランデーとかウイスキーとか、そういうの持ち寄って飲み比べ、どれが一番まずいか選手権やろう。よし、14番 D さん、サントリーのリザーブとか、あれはウイスキーがないですよ、私でもミリですよね。美味しくないですもんね、だってね。はい、初心者は、ブレンデッドが美味しく混ぜてあるのでおすすめ。バランタインもブレンデッドだと記憶してます。あ、そうなんだ。シングルモルトは癖が強いので、ウイスキーになれないときついですね。慣れると軽いのが物足りなくなりますが、そうでしょうね。 まあ、飲み屋さんね、ラウンジでアルバイトをしてた時のウイスキーの主流がやっぱりサントリーのリザーブだったんですよ。あとは、シーバスかなが多かったのかな。で、バランタインになるとどうしても値が張っちゃうので、お店で出すバランタインなんていうのはそれこそ1万8000円、2万円とかいう次元ですから、あ、まあもちろん店で買ったらもっと安いですよ。バランタインなんて3000円ぐらいで買えるじゃないですかね。もうちょっとするのかな。バランタイン30年になると、店で買っても高いんですよね、確か。あれはいい値段がすると思うんですけど、あのね、違う、あれ、こっそり飲ませてもらったらちょっとすげえイメージ悪いな。こっそり飲んだんじゃないと思うんですよ。多分お客さんに飲ませてもらったと思うんですけどね。バランタイン30年は美味しかった。グレーンリベントは、必ずね、日曜日の夜に来る、今時ラウンジなんか日曜日営業してない店も多いと思うんですけど、当時僕がアルバイトしてたところは、なぜか年中無休でやっててね、日曜日も普通に出勤だったんですよ。まあおかげさまで結構稼がしてもらったんですけどね。あれがまあ日曜日休みとかになるとどうしても出勤日数が減るんで、なかなか稼げないとこだったんですけどね。日曜日なんかお客さん少ないんで僕一人で、僕一人プラス、チーママと、あと女の子を数人で回してるみたいな感じだったんでね。良かったですね。楽でした。はい。で、必ず日曜日の夜に来るお客さんがグレーンリベットを飲んでて、まあ、気前のいいお客さんでね、僕らにも気軽に振る舞ってくれてたんで、あれは味をよく覚えてますね。美味しかったです。うん。あと、お酒なんですかね。ああ、焼酎か。焼酎ですね。僕がその十何年前に働いてた頃は、ラウンジで焼酎を置いてあるなんていうのは、ほとんどなかったんですけど、当時でもね、10年ぐらい前でしょ？ちょうど10年ぐらい前ですけど、ようやく焼酎、缶の子が、日本だけ、ハウスじゃないわ。キープボトルで、あったのは記憶してますね。ああ、なんか聞いたことね、お酒だなーって。僕らでもまだ焼酎なんかを全然飲まない時代でしたし、居酒屋さんとか行ってもね、焼酎と日本酒を比べたら日本酒の方が種類が置いてあるっていう時代でしたしね。今だったら焼酎なんて本当に、青森から何やら何まで、各地の名産みたいにいっぱい置いてありますけどね。うん。だから僕はどっちかというと焼酎ブームには完全に乗り遅れて、今焼酎を飲んでもそんなに美味しいと思わないですしね。ラウンジで一回飲ませてもらった焼酎、初めて飲ませてもらった焼酎が泡盛だったんですよ。まあ芋焼酎なんですけど、それを飲んだ時にね、すごい頭痛くなってね、苦しかった記憶があるんですよね。あれ、よくお金間違えずに出してたなぁ。ラウンジでバイトしてた時がね、僕らがもう、お会計をつけてたんですよ。どのボトルを下ろしたから何円で、何時間いたから何円で、で、なんかおつまみ出したから何円でっていうのを全部つけてて、で、お金も僕らがいただいて、まあ、ほとんどカードとかですけどね。うん。だったんでね、頭痛くてもとりあえず、お金の計算だけはしなきゃいけなかったんで、やってましたけどね。泡盛は本当にそれで具合が悪くなったんで、それからまあ焼酎自体に対するイメージがそんなによろしくないのかもしれないですけどね。うん。はい。15番ニルさん、こんばんは。お酒はもっぱらビールです。ジョッキ2杯ぐらい飲んだら焼酎に行きます。いうことですが、やっぱでも最初はビールですよね。なんかとりあえず生みたいなのは日本人ですよね、あれはね。日本の文化みたいなもんですよね。もやしもんっていう漫画の、8巻、新しいのを読んでいただけたら、紹介してあるドイツのお祭りかな？どっかに載ってたな。 ドイツのミュンヘンで毎年ビールのお祭りが行われるらしくて、ひたすらビールを飲むだけらしいんですよね。はい。まあまあ、いいですよね、そういうのもね。なんか他のものには目もくれずに、ひたすらビールを飲むっていうね、のがいいですよね。なかなかしないですよね。僕も最初の2、3杯ビール飲んで、その後まあなんか違うのみたいな感じですんでね。うん。で、まあ、年も年なんでね、朝までなんか飲もうみたいなのもなくなっちゃいましたしね、どっかやっぱ、なんつうんだろう。どっかに、カラオケか。カラオケとかに行っちゃったりとかしてね。カラオケ行っちゃうとまああんまり飲まなくなっちゃいますんでね。うん。なんかそう、こう、朝までとかね、ひたすら、飲むとかやりたいですよね。どんだけお金かかんだって話ですけどね。うん。飲み放題とかもね、2時間とかで終わっちゃいますんでね。なかなかそう、お金のこと考えずにガンガン行くっていうのはできないんですけれどもね。たまには、年に1回ぐらいはそんなのあってもいいんじゃないかなと思います。16番、柴竜猫さん。真剣な相談ですが、何か美味しく飲めるコツとかありますか？ビールは2杯目から鉄の味に感じてしまって、もう最高にビールうめえって思ったのは、すーごい汗かいて、労働した後とかは、うわ、うめえとか思いますけど、でもそれも結局、ビール美味しいっていう前提があっての感想ですからね。そのビールをもともと飲まない人が、仮にすごい汗かいて、喉乾いてる時にビールを飲んでも、ビールじゃなくて水が飲みたいとか思うのかもしれないですからね。うん。難しいところですよね。味がダメならもう、どうしようもないですけどね。汗かいた後とか本当に美味しいなと思いますけどね。こういうのもね、僕も最初、初めてビール飲んだ時は、全然美味しいとも思わなかったですし、今でもどの環境下で飲んでもビールが美味しいかというと、そういうことではやっぱりないんですよね。うん。それこそもういつ飲んでも美味しいのって水ですから、水はもうコンディション、自分のコンディションがどうだろうが美味しいですから、うん、具合が悪くたってね、水飲んだらあうめえって思うしね。でもビールは具合悪い時に飲んだって気持ち悪いなって思っちゃいますしね。気分でしょうね、やっぱりね。ああ、飲み物も食べ物もやっぱり気分でするところがあるんでね。お腹が空いてりゃ何でも美味しいみたいなところもありますしね。それこそ缶詰の料理だってその缶詰のまま食べるのとフランス料理のねみたいにお皿に盛り付けられて出るんだったら、おそらく味は違うでしょうからね。感じる。自分の感じ方一つですんで。なんか、そういうシチュエーションを自分の中で作って、飲まれるのも、一つかもしれないですけど。どうでしょうか。参考にならないビールの進め方でした。はい。でも、食事とかね、飲み物、気分でっていうのは、僕の、持論というか、まあ飲食店的にはよくあるお話なんでね。うん。間違いではないんじゃないでしょうか。はい。17番柴竜猫さん。来週から12時間労働なんで少しは美味しくなるかも。12時間労働した後にさらにこう1時間とか、1時間も走んなくていいか。15分ぐらい、こう軽く走ってから家帰って、ビールプッハーとかやったら、うわ、最高みたいな。感じかもしれないですけどね。あと、缶ビールとかじゃなくて、ジョッキとかで飲んだ方が美味しいような気がしますね。特に炭酸があんまり好きじゃない人は、飲み口が広い方がいいんじゃないかと思います。 はい。これ、舌の作りの関係でね、味を感じるポジションっていうのが舌、あんだけ舌も広いですから、やっぱりあるんですよね。で、個人的な感想としては、飲み口が狭いよりも飲み口が広い方が、その炭酸が和らぐというか、っていう感じで飲める気がしますね。コーラとかでもそうなんですけど、僕、缶とかでコーラを買っても、まず、なんかに開けますもんね。ペットボトルとかでも、まあペットボトルそうですね。家で飲むんだったらやっぱり開けちゃうなぁ。きついんですよね。なんか炭酸が。このピンポイントの炭酸を感じるポジションに流し込まれてる気がしてならないんですよね、コーラとかね。ああ。妄想ですけどね。よくわかんないですけどね。ほんと信憑性があるのかないのかわかんないですけど、自分で喋ってて。お前それ科学的根拠ねえよとか、そんなのあれば言ってくださいね。はい。僕も、なんだろう、適当に喋ってるというか、なんて言うんだろう。こうだろうと思い込んで喋ってる部分も、結構ありますんでね。うん。実は、そんなことはなかったりするのかもしれないですけどね。勝手に想像してそれが真実だと思い込んでる部分があるんでね。はい。あと、お酒の話。あと、ご紹介してないお酒は何だろう。定番のところはほとんどお知らせした気がしますが、あー、ラム酒とか。ラム酒も、学生の時の飲み会の二次会で、第三弾として出てくるのがラム酒とかでね、やっぱりいい思い出がないんですよね。まあ、苦しい思い出をするとやっぱりダメですね。その飲み物がね、ああ、その飲み物で苦しい思いをしてるとやっぱりもうどうしても後々飲めなくなっちゃうみたいなところがあります。あ、あとあれが、ワイン。ワインもそこまで飲めないですね。ボジョレーとかね、10月 ?11 月かな、あれ。になると、店頭、コンビニとかでもね、ワンサカ、並んじゃいますけど、で、テレビとかでもね、大々的にボジョレーだ、ボジョレーだ、みたいな、解禁だ、解禁だ、つって、もてはやされますけれども、そんな美味しいかっていう感じなんですよ、ワイン。まあ、安いのしか飲んだことないから、かもしれないですけどね。うん。買って飲むのなんて本当一瓶何百円っていうのしか買わないですしね。まあ買うことなんてまずないですけど、例えば友達が買ったから飲もうよみたいな感じで、まあボジョレーだから飲もうよみたいな感じで言われて飲んで、うん、やっぱり美味しくないねみたいな感じで、あと結婚式とか行くとワイン飲まされることありますよね、たまにね。もう勝手に継がれちゃうんで飲まざるを得ないんですけど、結婚式って、結婚式でよく考えたらすげえあれだよな、一杯目とか拒否権ねえもんなそんなことなかったっけ、拒否権あったっけな、あれなんか一杯目絶対ビールとかで、あとコースに合わせてワインとかも勝手に継がれて飲まされた気がするんだけどな、結婚式そんなことなかったっけな。うん、ワインダメですね。で、タイムリーに書いていただいてました18番柴龍猫さん、ワインはどうでしょうかということですが、僕はダメですね。なんかワインがこう、ワインの美味しさが分かるようになったら、セレブだと勝手に思ってます。勝手にね。うん。きっとワインなんか美味しいのって、1万円超えるようなやつから出せみたいな勝手な妄想がありますんで、ワインの味が分かる大人になりたいです。はい。もういい大人なんですけど。19番 D さん。最も飲みやすいお酒といえばカクテルではないでしょうか。そうですね。もうジュースの延長線上ですもんね。カクテルあたりになると。甘いしグイグイいけちゃうんですけど、カロリーが、ということなんで。そうですね。もう、ジュースガブ飲みしてるみたいな感じですもんね。結構な糖分でしょうね。あれもね。うん。 飲みやすいですよね。でもね、お酒苦手な人はあれで、まあ、でもどうなんでしょうね、そのお酒である必要はあるんでしょうかね。あの辺になるとジュース飲んでても一緒なんじゃないかっていう、それでもやっぱりアルコールを入れて気分を高めたい的なところもあるんですかね。まあでもアルコールが入ってりゃ多少気分はいいもんな。もうアルコール自体がダメな人っていうのもいますもんね。アルコール何で混ぜたって、あれと一緒ですよね、あの人参とかピーマン、子供がこうお母さんがどう頑張ってあの小細工して混ぜても子供がうまく避けちゃうみたいな、そんな人参とピーマンみたいな感じで、僕幸いどっちも好きなんでいいんですけど、人参もピーマンも、食べられないのは何だろう、レバーを好んでは食べない。あのあれば食べますけど、うん、あの自分のお皿に乗ればね食べますけど、あの自分からお皿に入れはしないですね、レバー。あとホルモンも、好んでは食べない。あれは噛み切れないので食べません。下手くそなんですよね多分ね、ああいうの食べるのが、うん、だからレバーとホルモンぐらいですかね。あとね、苦手な食べ物は魚、特に、ホッケみたいなやつは、あの好きなんですよ、そのホッケ自体は、ホッケ自体は好きなんですけど、あの食べるのが下手くそ、なぜそれだけぐちゃぐちゃになってしまうんだっていう、こう綺麗にねいけないんですよね、骨をうまく避けられないし、あの子供の頃にね骨を喉に詰めて苦しかった記憶が未だに残ってて、骨に対する拒否反応みたいなのが強いんですよね。うん、だからあの過剰に骨を避けようとして食べてるんで、結構ぐちゃぐちゃみたいですね。うん、です。はい、20番柴竜猫さん、みかんワインならあります。あー、みかんワインってすごいな。それって何なんですかね、ぶどうじゃなくてみかんで取ってるっていうことなんですかね、みかんのあれを発酵させてるんですかね謎ですね、みかんワイン。今日はまあ時間もあれなんでですが、また、みかんワインの方もちょっと調べておきたいなと思います。はい、21番ダルボボさん、先生、カシスオレンジかヨギーパインとやらが飲みたいです。ヨギーパインね、この間うちの豊島さんが飲んでましたよあの僕車だったんで水飲んでましたけど、でヨギーパインを頼んで、あの全員からお前はなぜそんなよくわかんないものばかりを注文するんだっていう風にソース感食らってましたよね、ヨギーパイン。ヨギーパインのヨギって何なんですかね、そういう地名とかなんですかね、ヨギーってなんですかね、沖縄語とかですかねカシスオレンジはね、まあまあ無難というか、わかりますけどね。ヨギーパイン、パイン自体はね嫌いじゃないんで、どっちかというと好きなんでね。でもパインってジュースで飲むことがほとんどないじゃないですか。パインジュースってメジャーどころは絶対置いてないですよね、そのサントリー、コカコーラ、伊藤園とかね、キリンとか、ああいうところには絶対パインジュース置いてないですもんね。作ってないんでしょうね多分ね。でちょっとマニアックな自動販売機、大道とか、大道に失礼ですけどね、これ。というところに行くと、あるんですよね。パインジュースとかね。はい。大道も好きですよ。はい。22番マフィアさん、拝聴ありがとうございます。サントリーの最高級ウイスキー、ザ・サントリー、陶器のボトルというこだわりさ、ルイ13世。バブル時代にしこたま飲みましたとも、いいな、ルイ13世。僕ね、この間仕事で、ちょっとホストクラブの中に、入ることがあったんですけど、レミーのね、レミーマルタンのルイ13世が、ショーケースの中に飾ってあってね、もう、デザインからして、ボトルのデザインからしても全然違いますよね、ああいうのはね。ご丁寧にね、それの入ってたケースまで飾ってありましたから、 そこまでして飾るっていうことは多分結構な相当の値段なんだろうなと思いながら見てたんですけど、レミーマルタンもね、普通のレミーマルタンですら美味しいもんな。ルイ13世とかうまいんだろうな。飲みてえな、飲みたいな。はい、僕は一番その手頃で飲みやすい、手頃で安定して飲めるお酒の代表はカミューの XO、3、4000円で買えるっていうね、お手頃価格で美味しいっていう感じです。ワインはワインセラーに20数本入ってて、10年前に3万円で買った、ボーヌロマネクロパランテューというワインの神アンディジャイエ醸造の1986年ものが、最近調べてみたら100万近くになっててビビりました。そりゃビビるよ。そりゃビビりますね。でもそのくらいになると美味しいのかなぁ。ワイン。ねぇ、ちょっとね、その、美味しいワインっていうのに出会ったことがないので、高いお金を出して飲んでみようっていうのがまず、ね、一歩が踏み出せないんですよね、なかなか。マフィアさん、今度機会があったら、じゃあワイン、なんか美味しいの飲ませてください。紹介してください。よろしくお願いします。で、23番、柴竜猫さん、みかんワインを貼っていただきました。伊豆みかんワイン、湯煙気候。湯煙気候はこれいらねえ。あ、でも湯煙気候っていう名前なんだ、これ。湯煙気候っていうセリフいらねえんじゃねえかと思ったけど、必要なんですね。あ、山桃ワインとかいろいろあるんですね。あ、でも原料なんだ。それが原料なんだ。もうここまで来ると完全に味違いそうですよね。ワインらしくない味になってんじゃないかな。どうなんだろう。いろいろ試してみたいですけれども。24番、タルボブさん。ヨーグルトリキュールプラスパイナップルジュースでヨギーパイン。あ、なんかそんなこと書いとった気がするわ。あ、そうだそうだ、ヨーグルトリキュールって書いてあったから、これヨギーってさ、ヨーグルトのことなんじゃねえのって言ってましたわ、そういえば。言ってました、言ってました。なるほどね、ヨギーパイン。流行りなんですかね。普通に兵庫県のお好み屋さんに置いてありましたよ。ヨギーパイン。最近流行りなんでしょうか。25番大将、トマトジュースのカクテル美味しいな、なんだっけ。トマトジュースのカクテルなんてあるんだ。あ、トマトジュースも飲まないですね、全然そういえば。レバーでもホルモンでもホヤでもナマコでもウニでも納豆でもスズメでもカエルでも何でもかんでも食べます。半分ぐらいの食ったことねえな。ナマコってコリコリするらしいですけどね、見た目的に若干気持ち悪いですよね。僕は関西人ですけど納豆とかは全然大丈夫で、うん、ほんとレバーとホルモン以外は全然いけますね。食えないものっていうのは基本的にないですからね。あれば食うみたいな感じで、食わなくていいんだったら食わないけどみたいな感じなんでね。ゲテモン以外は多分大丈夫じゃないでしょうか。で、26番柴竜猫さんが大将へ、スズメまずかったです。昔は焼きそばでよく飲んでました。焼きそばを食べながら飲んでたっていうことですかね。はい。スズメ、カエル、カエルとスズメだったらスズメかなぁ。かなぁ。ウニはでもね、美味しいですもんね。あ、まあ、これ別に大将、ゲテ物を並べたわけじゃないですけどね、これね。はい、ウニとか普通に高級食材ですもんね。はい、ということでですね、結論。今度みんなで、嫌いな飲み物を集めて飲もうっていう、そういうお話でした、今日はね。はい、お酒、地ビール、最高です。あと、ね、久々にブランデーも飲んだんで、そっち系統も、だんだんだんだん、飲んでいきたいなと、どんどんね。もう家飲みっていうのがほとんどなかったんで、でもね、家飲みが増えるとね、絶対 CD 出ないと思うんだわ、これ。だって絶対曲作んないもん。飲んだ後とか。だから、冬に向けては、お酒控えつつ、冬コミが終わったら、ドーンと飲みたいなと思います。はい。それでは、皆さんも良いアルコールライフをお送りください。柴竜猫さんもね、ちょっとガッと汗をかいて、ガッと運動した後、キュッと消えたビールを ジョッキーグラスなんかで飲んでみられてはいかがでしょうか。それでは本日はこの辺でお別れしましょう。また来週も金曜日23時、浮雲田ミュージックラジオよろしくお願いします。それでは皆さん、本日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。